はい、皆さんおはようございます。今日だいぶ寒い日でしたけれども、朝は起きられたでしょうか。もう起きられたから来てるわけですけどね。はい、そういうことで今日はですね、床暖も入ってますので、区分違うかなというふうに思います。一番寒い感じでしたね。そういうことでですね、今日も聖書から、聖霊の人格その2ということで、皆さんとご一緒に学んでみたいと思います。で、この人を見ようというテーマでずっとイエス・キリストの誕生から地上の生涯、そして十字架の死と復活、昇天、取りなし、啓教、再臨、千年王国、新天神地、ずっと学んできたわけですね。そういうことで全体の流れというものを私たちは理解深めてきたと思いますけれども、ではキリストとのこの関係の中で、主との関係の中で私たちはどう生きたらいいんだろうか、これが非常に大きなテーマだと思うんですね。そして主に喜ばれる主の御心の中で生きるにはどうしたらいいんだろうかっていうことが私たちの適応として、求められていることだと思うわけであります。で、私がですね、最終的にたどり着いた結論、まあ、これは最終的にと言いますか、いつもそこに行くわけでありますけれども、自分の願いや優先、これを自分の思いや願い、これを優先するのではなくて、聖霊に導かれて、そしてその中で得た結論を優先していくということ、特に大きな局面においてはね、まあ、そういうことを非常に教えられるわけであります。で、最終的にはこの聖霊に導かれて励まされて生きるということですね。で、そして、その中で聖霊とはどういうことの方なんだろうかと、聖霊様ってどういうお方なのかということを学ぶ必要があるのではないかということですね。あんまり聖霊というお方については多くの時間を使って、学ぶことはしていなかったかもしれませんね。皆さんどうでしょうか。信仰生活振り返ってみて、聖霊論というかね、御霊なる神についてこう創世記からね、黙示録までずっとこう調べながら、聖霊様ってこういう方なんだな、こういうことをなさるんだなってことをこう調べていくということはそんなにないんですよね。そういうことでありますから、これからしばらくの間ですね、この辺のことを踏まえて聖霊なる神様全体について学んでいければ幸いだと思います。で、今日は2回目ですけれども、聖霊なる神についてその人格ということでありますね。で、聖霊って人格を持つんだということを皆さんと前回考えてみたわけであります。で、人格の3要素ってよく言われますね。どういうものか。それは知性と感情と意思を持っているということですね。で、知性っていうのは物事を理解して考えて善悪の判断をするとか、そういう意味がありますね。感情、これは喜びの感情、悲しみ、怒り、そういうものを指しているわけです。意思、これは、物事を考えて何をするかしないか自分で決断していく、判断していくということですね。で、聖霊という方は私たちの目で見ることはできないんですけれども、イエス様と同じように、あるいは父なる神様と同じように、人格を持って、そして私たちに対して関わり働きをしてくださる方ですね。まあ、助け主とか癒し主とか、そういう弁護者とかね、そういうことをなしてくださるお方なんだということですね。イエス様が天にお帰りになりましたけれども、聖霊なる神様を使わされて今私たちに対して関わりを持ってくださるということですね。まあ、その辺から今日は3つ見ていきたいと思います。主法のこの中の方にも今日も書いておきました前回同様の言葉ですね、左上の方に 聖霊御霊なる神の人格に関する聖書箇所ということで、これを置きましたので、皆さん見ていただけると感謝ですね。で、前回何見たかっていうと4つやりましたけど、ご記憶されてるでしょうか。あるいはこうメモ書いたのなんかを見ていただけると記憶が蘇ってくると思うんですね。まず一つ、それは私たちに誤りを認めさせてくださるお方なんだということです。二つ目は教えてくださるお方なんだ。そして聖霊も取りなしてくださる方なんです。そして四番目は新しく生まれさせるお方なんだということを前回見たわけでありますね。で、今日は3つです。今日は3つ、1つは今ガラティアのこの5章の15節から18ですね、これを読んでいただいたんですけど、ここのところで私たち信者、私たちを導くということです。導いてくださる方なんだということを今日はまず第一番目に覚えていきたいと思うんですね。で、ちょっとこの16から読むともっとよく分かりやすいと思うので、ちょっと皆さんで声に出して読める方はそれぞれの聖書で結構ですね、自分たちの持っている聖書で結構ですので、ちょっと読んでみたいと思います。私は新改訳の03番で読みます。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。まあ、ここまでですね。この16を見ますと御霊によって、歩みなさいとこう書いてあります。で、ガラテヤ人へのこの手紙っていうのはまずなぜ書かれたかってことですね。まあ、そこからやっぱりこういつも確認していく必要があると思うんですね。全体像はどういうことを、パウロは言わんとしているのかということですけれども、ガラテヤ人への手紙ってなぜ書かれたかっていうと、それはこのガラテヤ地方なんですね。これはガラテヤという町じゃなくて、ガラテヤ地方という大きな地域がありますけれども、その諸教会がですね、いつの間にかそのパウロが教えたイエスの福音から離れてしまったんですよ。で、別のその教えが入ってきてしまったんですね。そういう立法的なその教えが入ってきま、来てして、来てですね、キリスト教会の中身が変質してしまう、あるいは変質している、そういう危険が あったんです。ガラテヤ地方の諸教会でね。で、そのことを知ったパウロはそれを憂いてですね、ガラテヤ人への手紙っていうのを書いたの。だ、非常に厳しい言葉でしょ。ここは最初からね、書き出しからものすごく厳しく、非常にこう今で言うと差別用語的なね、本当にこう厳しい言葉も不快用的な言葉もこれ使っているところもあるんですよね。まあ、そういうことで間違っていく教えに対してパウロははっきり正しているのがこのガラテヤ人への手紙というところですね。で、そういう中でパウロは五章まで来るとですね、もう実際的なことを教えています。まあ、どういうことかっていうと、ここで言うように私は言います、これパウロは言うと言うんですね。パウロは言います、それは御霊によって、歩みなさいって言ってるんです。これはどういう意味かっていうと、御霊、聖霊、同じですね。御霊と聖霊は同じです。その御霊に導かれるっていうことはどういうことかっていうと、これは御霊に支配される、そしてまた御霊の言うことにあるいは御霊の考えに応答して信仰によって歩みなさいということなんです。そうすればどうなるのかっていうと、決して肉の欲望を満足させるようなことがない。この聖書を読むとね、特にパウロの書物を読むと肉とか出てきますよね。肉食べるとかいうことじゃないよね。この肉はもう皆さん文脈見てわかると思いますけれども、どういうことかというと、これは神を離れた場合の人間性、これをパウロは肉と言ってる。 神様から離れていく、そういう性質、その心、それを肉ということですね。そうすると皆さんいかがですか。私たちは肉だらけですよね。山盛りの肉だらけということは、私たちの内なるものの本当の性質っていうのは、神様から離れる、自分中心で生きたい、自分の思いをしたい、自分の考えで生きたい、やりたいことしたい、ただそれだけなんですよ。それは神から離れた性質が常にあるんですね。それをここで言っているのは肉の欲望と言っているんです。全く神様の心と逆なもの。でもパウロは言うんですよ、御霊に支配されて御霊のお考えをよく確認しながら御霊によって歩むならば、決して肉の欲望を満足させることがない。そんなことやっても面白くないと思うんですよ。自分好き勝手に生きることが楽しいと思ったの、クリスチャンになる前は。でもそういうことをしても虚しくなるだけだ。イエス様から離れて生きるとですね、虚しくなるだけでしょ。そういうことで、ここは決して御霊によって歩むならば肉の欲望を満足させることはないんだ。そしてその理由をパウロは言うわけですね。なぜならということで、17節、肉の願うところ、これは神に逆らう私たちの罪の性質そのものですよ。これは肉の願うところ、 何かというと、神様に従うことか、そうじゃなくて御霊に逆らうということ。ですから神の御心に逆らって生きること、それが楽しいんだと思い込んでしまうわけですね。でも実際は逆なんですね。で、御霊は逆に今度肉に逆らう、肉の性質、私たちの生まれながらのこの罪深い自分勝手な、本当にこの自己愛に満ちている、そういうものをここで言っているように、逆らうということですね。二つは互いに対立しているんだということをここでパウロは言うわけです。もうこれはもう皆さん、イエス様を信じた人は本当にそうでしょ。聖霊が入っている人は本当にそうですよ。聖霊が入っている人はクリスチャンって言うんですね。必ず聖霊が入っているんです、クリスチャンには。だからもう皆さんのうちに聖霊が入っているから、その聖霊様が悲しむわけですね。自分たちの自分の好きなように自分の思うように来たら、結果としてそういう時喜びない、で全く相反するもの。しかしとまた書いてあるの、10話。しかし、面白いですね、聖書ってちゃんと丁寧に言ってですね、なぜならと理由を説明してくれて、だけれどもしかしこうだよって逆のこと、ちゃんと聖書は丁寧に説明してくれるので、聖書は丁寧に読めば分かる。しかしどうなんですか、御霊によって導かれるならとちゃんと書いてあります。これはどういうことかっていうと、御霊に相談するんですね。相談するってどういうこと、祈ったりね、静かに考えたり、聖書の御言葉を読んだりしながら御霊に相談して、そして祈り助けを求めていく、そしてその御霊に指導されながら導かれながら生きるということなの。そうすると立法的なところを下にはいませんということで、そういう立法的な思いから解放されて、自由にされて、その中で私たちはそれぞれの良さを発揮できるんですね。これがクリスチャンなんですよ。こういうふうに歩んでいくならば、クリスチャンの歩みってのは本当に確実に成長していくわけです。一歩一歩です、これは。人生かけて、死ぬまでですね、死ぬまで肉との戦いですから、罪の性質との戦い、毎日戦いですよ、これは。もう皆さんアーメンですよね。あんまりアーメンって言ってくれないんですけど、本当そうだと思うんですよ。いつもいつも戦う。でもしそれをするのをね、感じないならば、それは御霊様が端っこで寝てるんです。まあ寝てるって言い方失礼ですね。閉じ込められてるね。感じないならばね、もう忘れちゃってる。そういうクリスチャンの人もいるんですよ。で、30年後に思い出して悔い改めてイエス様のもとに帰ってくる、そういうクリスチャンもいるんですよ。まあ、いろんなタイプの方々がいるわけです。で、このようにですね、御霊は導くんですから、私たちと同じ、まあ、人格を持っているということでね、導き指導してください。しかもこの御霊、聖霊は私たちよくご存知で、無理のないように導く、全部同じようにこう ドンと同じように神様導き、御霊が導くかと、そうじゃないですね。それぞれの個性とか性質とか、あの能力とか生き方とか背景、育ち、全部この御霊はご存知ですから。だって神様なんだから。御霊はご存知で、その人に合った導き、そしてその人を最大限尊重して、あの導いてくださるということですね。ですからここでは、あの人格の知性と意志の部分、こういうものを持ってこう、聖霊御霊は導くんだと。だから導かれると楽しくなっちゃうんですよ、クリスチャンですよ。まあこういうことですね。はい、2番目、それはあの奉仕に任命するということ。もう皆さんもいろんな奉仕にこう任命されてると思うんですけれども、その役員になるとか牧師になるとか、そういうことではなくて、もうそれぞれが主からちゃんとそれぞれ生きるように任命されてると思うんですね。じゃあどこかっていうと、これは使徒の働きの13-1-3、ここにあります。はい、使徒の働きの13、ここの1から3ですね。それでは一緒に読める方はお願いします。ここもカタカナがいっぱい出てきますけれども、はい、さてアンテオケには、あそこにある教会にバルナバ、逃げると呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、国主ヘロデの地兄弟マナエン、サウロなどという預言者や教師がいた。彼らが主を礼拝し断食をしていると、聖霊がバルナバとサウロを私のために聖別して、私が召した任務に就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食と祈りをして、二人の上に手を置いてから送り出した。まあ二人の上に手を置くって、これは安守礼ですよね。安守式ですね。こういうふうにしてこうやることが聖書にありますけれども、ここはどういうところかと言いますと、パウロとバルナバがですね、あのシリアのアンテオケ教会、ここはもう違法人伝道の拠点なんですね。ここから、第一次伝道旅行に使わされるという場面、これ有名でしょ。第一次伝道旅行、ここから始まるわけですよ。パウロの第一、第二次とか第三次ってあるわけでしょ。そしてローマへの旅があるわけですよね。そういうこのパウロのこの第一次伝道旅行のことが始まりのことがあります。で、一同が礼拝して断食しているとですね、聖霊が語られるんですよね。これ2節、彼らが死を礼拝し断食をしていると、聖霊が言われたって言うんでしょ。はい、バルナバとサウロ、これ後にパウロと呼ばれる人物でありますけれども、私のために聖別して、私が召した任務つかせなさい。だ、それぞれ任務を与えられているんですよ。アンテオケ教会に残る人はアンテオケ教会に残る任務がある。そしてパウロのようなあの別の賜物を持った人は世界宣教に使わされるという、そういう任務がある。でそういうふうに語って、そしてそれに任務につかせなさいというふうにこう言われたわけですね。これは私たちに適用すると、私たちもそれぞれ様々な任務がある。教会の役割だけじゃないですよ。これは家庭においても、社会においても、会社においてもね、職場においても、いろんなところで私たちはそれぞれに与えられた任務があるんだから、その任務を全うしていくということですね。これをしっかりこう覚える必要があります。私も妻もですね、昔益子町というところ、栃木県のところで伝道をしました。24年ですかね、24年間の開拓伝道をしたんですね。何もないところからこう伝道を始めた。でそれはいきなりね、主の御声を聞いて、はい、主よ出かけますって言ったと思います。1日じゃないんですよね。これはもう私たちが、まあ、特に私もそうですけれども、もう21ぐらいの時から祈ってたの、ずっと。そして結婚をして、23で結婚して、そしてずっと祈ってきたわけなんですけれども、それは私からするとですね、10年間祈ったんですよ。10年間祈って、 で聖書の勉強したりいろんなこうしたりして10年間祈って主の御心を確信して栃木県の益子町に移って伝道を始めたということですね。その時に残念ながらこういうふうにして聖霊が言われたってこう声でこうはっきり言われたっていうことはなかったんですよね。声でね、益子に行きなよっていうそういう声はなかったんですよ。でもそういう声なき声っていうのがあるんですね。声なき声、皆さんも声なき声よく聞いてるでしょ。神様の声なき声、聖書を読んでる時とかお祈りしてるとか心に語りかけるじゃないですか。そしてこうだよってこう何かこうささやかれるような感じというか、そういう経験してるでしょ。しょっちゅうしてるはずなんですよ。それは研ぎ澄まされればね、まあ、研ぎ澄まされなくても私のように声なき声を聞くんですから、もう皆さんは何回も聞いてるはずです。それは祈ったり聖書を読んだり黙想したりね、あるいはさまざまなこの何て言うんですか、状況が開かれていくとかね、まあ、私たちの場合は祈りながら道が開かれていったってこと、ね、しかもこう無理なく道が開かれていって引っ越ししてそこでこう伝道を始めたという、まあ、そういう思いが記憶があります、まあ、これもまた聖霊なる神様の知性と意思の部分ですね。明確に意思を持ってきっちり聖霊様が準備してこう彼らに語りかけたわけですから、私たちにも語りかけてください。まあ、皆さんもそれぞれ御霊のね声なき声を聞いて前に進んでいるということですね。しかも大事な局面の場合は時間をかけながらゆっくり御霊の声を聞くといいですね。例えば新たに事業を始めるとかね、転職するとか就職するとか進学するとか、あるいは自分のこれから家を建てるとかいろいろありますね。そういう時にこうきっちりやっぱり静かな時間の中で大事な局面の時になればなるほどね確認すると、大体間違いは自分の心が忍び心になっちゃうんですよ。自分の心が精霊の導きと思い込むんですよ。それは思い込みですから、そういう場合は全然良くならないですからね、結果的にね。そこでまた戻ってきて、そしてはいもう一度ね、これ結構5回も10回もやってる人いるんですね、まあ、10回20回やる人もいますね、30回やってる人もずーっとやってる人もいますよ、死ぬまで。これは本当に思い込みなの。だからそこをきっちり私たちは学びながら主の御声を聞いて静かに主の前に主権を明け渡していくときに、主はちゃんと導きを示して、誰が反対しよう、誰が文句言おうが、誰が何しよう、これは御心だっていうのを確信できるんだね。ここまで来ればもう本当に大丈夫で、後になってそれが御として結びますから、あ、神様の御心だったんだなということが分かります。で3番目は、今度は感情の方ですね。ここで終わります、これは悲しむということですね、エペソの 4-30、 エペソの 4-30 で、御霊、ここは御霊ってありますね、あ失礼、神の聖霊ってありますね。じゃ読める方はお願いします。エペソ 4-30、 神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって証人を押されているのです。これはエペソという、今度は町ですね、地域じゃなくて町にある教会のに送った手紙です。この頃のエペソの教会は愛に満ち溢れた教会ですね。やがてだんだん愛から遠く離れていくようになっていく教会になるんですけど、黙示録の時代になるとね。でもこの時はパウロが書いた手紙の時はもう本当にこう愛と恵みにあふれた教会がエペソ教会ですね。その中で前半は教義的な部分、後半は実践的な部分ということでパウロは分けて書いていますけど、ここは後半ですからね、実際の歩みの中でどうすればいいんだといった時に、クリスチャン生活、それは神の聖霊を悲しませることしていけないよって。どうしたら聖霊悲しむんですか。それは聖霊を押し込めちゃうわけでしょ。自分で考えて自分で判断して自分で思ったことを聖霊の導きとか言いながら自分のお心を生きるわけですね。これが聖霊が悲しむ。 そうすると聖霊は内にいて働かないから、こっちで閉じ込められて聖霊様働きようがない。そしてクリスチャン生活面白くないんですね。クリスチャン生活無意味だとか、つまらないとか、同じことの繰り返しだとか、形式だとか言って面白くなくなっちゃうんですよ。そういうところになるときにどんどん御霊様、聖霊様も悲しまれるわけですね。ここはこう感情の部分なの。これも皆さん体験的に理解できるところではないでしょうか。御霊を悲しませて、あるいは罪を犯して続けて、これは罪だよなってことを言っても罪をこう悔い改めない、ずっとこう罪を犯し続けてる。同じようなことをね、人の意地悪したりとか、人の悪口とか、いろんなこう借り主とかいろんなあるでしょ。クリスチャンだってやりますからね。そういうことをこういつもやってると聖霊様悲しむわけでしょ。面白くなくなっちゃうわけです。まあ、そういうことが神の聖霊を悲しませてはいけないとパウロは言う。あなた方は贖いの日のために、最終的なその救いの日のために聖霊によってももう反抗されて、もう間違いなく救いはあるんだからねってこと。逃げないんですよ、救いは。聖霊様逃げないですから。だから勝因をされてるんだから、神の御霊、聖霊を悲しませることをやめなよねパウロは言うわけですね。まあそういうことをこう書いてあります。逆にイエス様を見上げて、イエス様に信頼していくならばですね、死の御心にあるの中にあるときには、どんなに厳しい環境の中にあっても平安とか喜びが湧いてきますね。それはやっぱり聖霊から来るものであります。でこのように聖霊は人格を持って、私たちの信仰生活と密接に関わりを持つお方なんだということですね。いかに聖霊なる神様は大切か、大事な方かと、助け主なんだから。イエス様は天に帰られた後、こっち使わされた助け主なんだから、本当に大事なお方なんだということですね。はい、最後に適用して終わります。最後の適用は、御霊に導かれつつ行動する信者の生き方っていうのを適用して終わりにしたいと思います。これは使徒の働きの15章28節ですね。それぞれの聖書をちょっと開いていただくと、使徒の働きの15章の ここは28節ですね。新改訳03版ですと259ページということになります。ここは背景が長いので、それは口頭で説明します。はい、じゃあ28だけ読みたいと思います。聖霊と私たちは次の、ぜひ必要なことのほかはあなた方に、その上どんな重荷を負わせないことを決めました。すなわちってくるんですけれども、ここで、聖霊と私たちはこういうふうに、決めたんですよってことを言ってるんですね。どういうことかっていうと、これは私たちが具体的にどう生きればいいかってことの参考になります。でキリスト信仰ってものがこう広がっていく中でですね、いつもパウロの教えるこの福音が述べ伝えられていくならば幸いなんですけれども、キリスト教会には常にこう異端の教えが入ってくるんですね。今もそうですよ。今も気をつけてないと異端の教えが入ってくる。もういろんなところでそういう問題があります。もう当時からそうなんです。それは最初からそうなんですね。どういうことかっていうと、これはある人々がユダヤからパウロたちのところに来ていくんです。これは15章の1節から始まるんですけど、どういうことかっていうとね、キリストを信じるだけじゃダメなんだっていうんですよ。信仰的に皆さんと思うでしょ。何が必要かっていうと、それはモーセの律法に従って割礼を受けなければ救われないんだ、あるいは一人前のクリスチャンとは言わないんだっていうふうに教えるんですよ。そうしたらパウロの教える福音、イエスの福音じゃなくなっちゃうでしょ。信仰による救いではなくなっちゃうわけですよね。ここに混ぜ物が入りますから、割礼だとか、こう他のこのなんていうんですか、ユダヤ的なこう儀式とかね、そういうものが入ってくると本当の福音じゃなくなる。でもユダヤ教 教から信仰を持った人たちはやっぱり懐かしいものがあるわけですよ。ですからそういうものにこうどんどん傾倒していくんですね。そしてついにそのことが正解だと言ってパウロの言ってる福音に対して猛反発をしてね、そしてユダヤからこの人々がその地方に行って間違った福音を伝えてくるということですね。でこれを聞いたパウロは猛反論するんです。なぜかというとこれは神の福音、キリストの福音ではないということで、パウロは猛反論をしてエルサレムに登って長老たちと話し合いをするんですね、人たちと。これが有名なエルサレム会議、世界最初のエルサレム会議、いわゆる世界教会会議とも言えるんでしょうかね。まあそういうこうものがあったわけですね。でそこで確認された文書の内容は何かということはどういうことかというと、血と締め殺したものと不倫行為は避けてくださいねっていう内容なんです。でその内容を持って人たちから選ばれたその方々がですね、手紙を携えてアンテオケに来て伝えるわけですね。でその内容がですね、ここに出ているエルサレムの人たちと長老たちが決めたときにこのように書いてあるわけです。聖霊と私たちはぜひ次のぜひ必要なことの他はどんな重荷も負わせないことを決めました。物事を決めるときに人たちだけで、あるいは長老たちだけで決めるんじゃなくて、ここであえて言ってるんですね。ほら、聖霊と私たちですよ。私たちと聖霊じゃなくて、聖霊様に導かれてその指導を受けてよく祈って、これが正解だね、御心だねっていう判断したことを決めるんだと。だからこう順番も大事ですね。聖霊と私たちはこういうふうに決めました。こういう、こう物事の決め方っていうのは非常に大切なことだと思うんです。私たちも常に物事を決めるとき、いろんな大事なことを決定するときによく祈って、聖霊様の考え導き、よく相談して最終的にこう導かれていくということ大事ですね。だから聖霊と仲良しになることですね。悪魔と仲良しじゃなくて聖霊と仲良しになる。そうすると聖霊に好まれる、聖霊にエコひいきされる、聖霊が大好きだと言ってくれる。そうすると私たちクリスチャンの生活は本当にもっともっと変わってくるね。ぜひこんなことを確認しながら、もうもっともっとこう聖霊について楽しく理解しながらですね、歩んでいければ幸いです。第三威嚇を持つこの神としての聖霊、この方は知性、感情、意志を持つお方であるということを学びました。ぜひこの聖霊なる神に信頼してですね、そして助けられて導きを受けて歩んでまいりましょう。そうすればクリスチャン生活はマンネリ化することはありません。クリスチャン生活こんなもんだと思っている方が中にはいるかもしれませんけども、そういうことはないんですね。クリスチャン生活はもっともっと生き生きと、そして私たちが本当に個性を発揮してね、私たちに合った生き方、人生を送ることができるんですね。ぜひぜひそんなことを覚えながらですね、この聖霊なる神について、確認しながら歩んでまいりたいと思います。